しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
人、物、街をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール。ホームページも見てね。
はい、皆さんこんにちは。カレー屋のしんちゃんです。
アシスタントの清水葵です。前回の放送に引き続きね、
はい、引き続いて、
一級建築士事務所トリムデザイン、はい、一級建築士の稲垣俊彦さんと大賀真理子さんにお話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スパイストーク、ここからはゲストさんの最近ピリッとした話など、ここだけの話題をお聞きしていきます。
前回はですね、大賀真理子さんが、運営されている日本郷土玩館であったりとか、美観地区についていろいろとお話をお二人に、聞いていたんですけれども、後半はですね、よりこう建築というところにフォーカスをしてですね、稲垣さんにクラシックスについてからお話をお聞いていきたいと思っております。よろしくお願いします。
クラシックスというのは安直なんですけど、倉敷のロック設計事務所で建築の文化的な活動のために何かしようという集まりで、2021年から始めてるんですけども、どんな活動をしてるかというと、建築にまつわる企画展だったり、子どもの建築模型ワークショップ、市民向けの建築探訪だったり、街歩きだったり、そういった建築の魅力を一般の人に知ってもらうっていう目的で、普段自分たちがしてる仕事とは別のもう課外活動的にやってるっていう感じです、ね。それより以前からも同じような活動をしてまして、それはもう10年ぐらい前から建築家の仕事っていう同じような趣旨の活動もしてまして、でその延長っていうか、建築家の仕事の時は岡山市とか赤磐市とかいろんなあのところの方もおられたんだけども、クラシックスっていうのは
ちょうど資料、
これ以前2016年に岡山県 の、 あの天神山文化プラザでした時のイベントなんですけども、この時はもっとメンバー12組ぐらいでしたんですけども、そこからメンバー絞ってが今クラシックス の、 あの状態ですね。
このちょっと、皆さんビジュアルが分かりにくいです。この12人の建築家のこう顔なイラストあるんです、これはまさか若めのりこさんの作品ですね。これは
そうなんですね。こういう感じのテイストの絵を描かれるんですね、はい、
フライヤーとかパンフレットの印刷物も彼女がデザインするので、
有名なあの前川邦夫っていう建築家なんですけど、これも私が描きました。
そうなんですね。
シンプルだけど特徴しっかり掴んでいるようなイラストなんですね。
前川邦夫さんっていうのは、ミッドセンチュリーの頃に岡山県庁、林原美術館、天神山文化プラザという3つの建築を岡山市の真ん中のあたりに作って、それだけやっぱりあるっていうのは少ないことで、岡山県なんかは あのここをすごい推してて、建築アーキツーリズムっていう流れがあって、それは建築と観光を掛け合わせた言葉なんだけども、アーキツーリズムっていうので、あの観光客だったりそういう文化的なあのイベントをたくさんされて
る、岡山にご縁のある建築家の方だったんですね。
そうですね、はい。
まあ、じゃあこういった活動をすごくそういう同じ志を持つというか仲間の建築家の方たちと定期的にこのイベントで建築、身近にこの地元にある建築をに触れてもらうというか知ってもらうというか体験してもらうみたいな活動をずっとやられているということなんですね。
そうですね、まあ、建築を通して町の歴史だとかそれに関わった人とか知ることでやっぱり魅力が再発見される、うん、そういうことがすごい大事だと思ってて、でクラシックスの最近の活動だと今年の3月にやったイベントで倉敷歩くっていうイベントをしました、はい、これは2日間、1日5時間ぐらいのイベントなんですけども、うん、町の歴史を知ってその後実際に歩いてみるっていう座学と田んぼを掛け合わせたイベントで、これはあの倉敷市の町づくり推進課との共同のイベントでもあるんですけども、はいはい、やっぱり推進課の方でも町の魅力を再発見してほしいという趣旨で依頼されてしたんですけども、この時はあの水との関わりから読み解く倉敷村の成り立ちということで、あの今の倉敷美観地区が出来上がってきた頃の話、あの海だったところがこう埋め立てられて、
あ、そんな前ですか、もう何百年も前みたいな、
それがね、だいたい江戸時代1600年前後ぐらいの話で、倉敷って意外と歴史はそんなに古くなくて、今の町の形の原型っていうのはその頃にできて、でここのイベントでも紹介してますけども、あの浮田堤っていう浮田秀家っていう有名なお侍さんがおられて、この方がそういう堤防を作って干拓していてっていう歴史で、江戸時代の古い歴史を知って町の魅力を再発見っていうイベント、
それはなので、はい、みんなで町歩きをしながらこう歴史をこう紐解きながらみたいな、
そうですね、メンバーロック設計事務所いるんですけども、僕は近代建築が好きなんですけれども、メンバーの中に西名さんご夫婦だったりとか山口さんだとかおられて、こういう江戸時代とかの町のブラタモリ的ですよね、町の地形とか水路とかを読み解くって、実際これ歩いてあの神社のあたりだったりとか、あの浜村のあたりのお寺のあたりだったり歩いて、昔のあの水路の名残だったりのいろいろ勉強したりっていう、
なるほど、こういう企画も宮脇さんだったりそのクラシックス中心で考えられてる、
はい、
これ僕も行ってみたい、行きましょう一緒に、
気になりますよね、
倉敷ある、
倉敷のその街中の建物っていうのは、なんか何時代の建物が残ってるとか、はい、こう様式的にこういうのが多いっていうのはあるんですか、
やっぱり皆さんの印象もそうだと思うんですけど、江戸時代の町屋や蔵が立ち並ぶっていうのがやっぱり美観地区の一番の印象だと思うんですけど、はい、他のその田建築とかのエリアとちょっと違う大きな特徴っていうのは、江戸時代だけじゃなくて、例えば明治時代にできた赤レンガの IB スクエア紡績工場跡だったり、今元町役場観光案内所になっている倉敷館、あれは大正時代の木造洋風建築だったり、あと大原美術館本館とか中国近郊今の小島虎次郎記念館とかは義洋風の建築、あれは昭和初期の建築なんですけど、あとはIBスクエア国際ホテルっていうのはミッドセンチュリーの近代建築、江戸時代だけじゃなくて明治大正昭和各時代の建物がもう混在調和、それとこうくっつきそうな距離で一緒に立ってる、そういう場所って他にはなくて、それが倉敷の美観地区のすごい大きな特徴魅力なので、僕たちクラシックスの活動では僕は特にその美観地区の近代建築の魅力、そこをいつもあの発信したいなと思ってこういう活動してます。
これはその我々も、まあ、僕も地元倉敷なんで、この地元にそういう、 こう名建築がたくさんあるっていうのは、それがどれぐらい恵まれてるのか分かんないですけど、かなりやっぱり
かなり恵まれてます。
ああ、そうなんですね、はい、皆さん恵まれてるみたいですよ。
あの、ね、近代建築って、まあ、1960年代に多く建てられるんですけど、はい、今たくさん取り壊されてるんですね。例えばあの岡山市役所、
岡山市役所
最近建て替えてます、はいはいはい、岡山の市民会館、ああいった60年代のものが壊されてる一方、倉敷の美観地区の周りにある国際ホテル、アイビスクエア、市民会館、倉敷市庁舎、 芸文館、中央病院、これみんな一人の建築家が作ってるんですけど、それを今も直しながら使い続けてるっていうことも素晴らしいですし、一、はい、人の建築家がその狭いエリアにそれだけの建物を作ったっていうことも非常に珍しくて、あげたらキリがないぐらい駅ビルだとか旅館倉敷だとか、考古館とか、もう本当に狭い数キロの四方のエリアに一人の建築家が近代建築をたくさん作ってる状況、非常に珍しくて、で近代建築って人間ってやっぱり 5,60 年のものってそんなにこうなんか素晴らしいとかありがたみ感じなくて、70年80年100年経つと完全にみんな人間ありがたく感じるって、その過渡期で、
はいはいはい、
その60年代の建物がこれからどんどん魅力を増す、今はみんな割とわからないその良さがと思ってて、だから今を大事にしたい、ここを乗り越えて。
はあ、確かに何かその年代の建物って利便性が今よりやっぱりちょっと低かったりして、もっと便利なものにっていうので建て替えられたりっていうのがよく聞くかなと思うんですけど、そこをあえてもう大事にしていく、はい、保存していって、はい、また倉敷の新たな魅力の一つにっていう、
ね、これなんかこういうなんかルルブみたいなものでもなかなかそういうところまでってないじゃないですか、はい、でこれやっぱりその稲垣さんとかが説明してもらいながらっていうのはすごく贅沢なツアーですし、これなんか定期的に
アーキツーリズム、
ね、はい、その建築物をたどる旅みたいなものなんかぜひ、
僕たちこれまあ10年近くいろいろやってるんですけど、最近雑誌とかメディアでも取り上げてもらえる機会が増えてきてて、今年の7月にもカーサブルータスで名建築を訪ねるっていう記事をずっとされてて、
ブログ見ました。
でそのカーサブルータスの記事でも大原美術館本館と国際ホテルを訪ねてみてっていう番組で僕案内させてもらったんですけど、そういったあの機会も増えてますし、もう2年前になりますけど BS で倉敷近代建築巡りっていう30分ぐらいのアーキツーリズムの番組をあの担当させてもらって、倉敷の観光課の推薦で僕案内人をしたんですけども、それまだ YouTube で上がってるので、その番組見ていただくと、あの今言ったあの江戸時代と明治大正昭和の建物が混在調和してる魅力っていうのがちょっと伝わると思うので、あのぜひあの見てほしいです。
じゃあ今ここ最近近代建築へのこう機運が高まってきてるっていう感じなんですか
ね。そう思いますね、はい、
なんかその中でも俺の推し建築みたいなものがあればなんか教えてほしいですね、
うん、ですね、
そのいろいろ詳しい建築詳しいこう稲垣さんの推し建物、
もう本当に僕たちが住んで働いてる玩具館の裏にあの大原美術館文館建物があります。
文館ですね、
まあ、本館と文館があって、
本館っていうのはパルテノン神殿的な神殿風の、はい、誰もが分かるような、
これは1930年に薬師寺和江さんっていう建築家されて、で文館の方は浦部静太郎さんっていう方が1960年ぐらいだったかな、はい、その頃に建てられて、でその文館と国際ホテル、あの並んで建ってますよね、はいはいはい、で国際ホテルも同じく浦部静太郎さんが設計されて、でその国際ホテルと文館に挟まれて道路の向こうにある市立美術館、
はい、
これを見る、この3つの建物に囲まれて3つの近代建築を見る、ここが場所が推しです。私立美術館は別の建築家で
丹下健三さん、
小野さん、あ、ごめんなさい、
しんちゃん
すごいです、
ありがとうございます、はい、丹下健三、まあ、もう日本を代表する
ザ日本の建築家、
そうですよね、
もうオリンピックから万博から、はい、日本の国家的建築家と呼ばれる昭和の大建築家、
はいはい、浦部静太郎さんの建築が大原美術館文館と、倉敷国際ホテル、文館っていうのは、大原美術館本館から言うと、まあ、南ちょっと東の南みたいな、
新建園っていう庭を挟んで、はいはい、南側にある、
でずっとこう壁沿いになってツールになって、
そう、あ、その壁が素晴らしいんです、
今ちょっと休館中ですけどね、
あ、そうなんですね、はい、僕もちょっと予習的にあのこう丸石がこう壁面に、
そうなんです、あの石は高橋川の石を浦部さんがこう並べてコンクリートの中に入れ、
こう固めた、一つずつこれはこれ、ここはここみたいな、はい、ういう、その今言った一番推しのスポットはどこに立つんですか。
駐車場地下にありますよね、
ありますね、あの図書館のっていうか私立美術館の駐車場、
駐車場に降りるところの建物のあの辺の道路の辺に立つと、うん、ぐるぐるその場所があると3つが360度見え続ける、
そういうことですね、
360度ずっと 見続けられる、
あの公衆トイレのあたりってことですか。
あ、そうです、そうです、
あの辺り
です、だからバス停があって、あ、
だから3点見えるわけですね。そう、あ、それをこう
美術館、文館、国際ホテル、美術館、文館、国際ホテルと見てるのが楽しい。
いや、なんかもうアイドルとかを推してる人と同じ目をキラキラさせて今この話を、
ね、僕の推しはそこなんですけど、はい、彼女の推しは多分違ってて、
じゃあちょっと
彼女の美観地区で一番推しの、
はい、はい、はあの考古館の増築部分、
考古館の増築部 分、はい、考古館っていうのはあの橋を、
あの一番もう倉敷といえばビジュアル的に写真がよく撮られる、はい、こう丸っこい橋を、はい、橋、はい、あの渡った旅館が倉敷の考古館、はいはいはい、
観光案内所あって、はい、あの橋のとこに、
それの、東側の細い道路、はい、道に行くと、はい、その奥が増築されてるんですね。それが浦部さんによって増築されてるんですけど、そこで遊ぶのがもう子供の時からもういつもこう眺めて、
なるほど、
もう見てたんです。多分それが私の建築原点じゃないかと思います。
あの考古館って結構細長いんです、その奥側 が
増築部分、
あ、でちょっとテイストが違うわけですか。
ちょっと違うんです。
え、どう違うんですか。
それはね、今気づく方少なくてもう馴染んじゃってるんですけど、多分当時としてはものすごいこうアバンギャルドというか、もうだんだんだと思うんですね。
今写真を見せてもらってるんですか。あ、そこがあれなんですね、はい。じゃあそれも外からはもう外壁しか見えなくて、中国家に入ると一番奥まで行くとそこに入れると、
この外壁、この外から見たこれがすごいんです。
推しです
ね、浦部静太郎さんの、まあ、割と初期の作品で、あのすごいあの古い蔵の後ろにコンクリートで新しい建物を付け足してるんだけども、その付け足し方、やっぱりこの近代建築の中でもこう地域に寄り添った近代建築の作り方の、うん、まあ、こうすごくいい参考例というか、
馴染んでる
ようで馴染んでない、
そのあのラジオの人分かりにくいかもしれない、そのそこのタイルっぽい、それも一応生子壁です、現代生子壁みたいになってる。
生子壁ではないんですけど、
あの、
はい、
タイルですか。それ、
いや、これは瓦です、ね、
瓦なんですか。
へえ。でしかもこの上に乗ってる屋根はスパニッシュ瓦が乗ってるという。
スパニッシュ瓦って何ですか。そのヨーロッパ、あのスペイン式と、
スペインの瓦で、
スパニッシュ瓦、
あの下がこの倉敷の本瓦葺きっていうのが、あ、まあ、本館の方、あの元々の建物はそうなんですけど、増築部分はスパニッシュ瓦が敷かれ
て、今稲垣さんが全部ビジュアルで見せてもらいながらすごくあの、はい、見えて、これはその資料も何かそういうアーキツーリズムの時にこうやって見てもらいながら、それ用の資料なんですよ。すごくわかりやすい。
場所でこれをこうやって、これはあの公民館のところの昔の写真ですね。
もともと郵便局だった
。あ、公民館の前
郵便局だった。
はい、その隣はあの電話局なんですけども、図書館だったりしましたよね、私の子供の頃は。
へ、
いや、それ分かんないです。今郵便局はでも公民館の東隣にありますよね、確か。あれなかったっけ。
あ、それはこっち曲がったところ
。そうそうです、中央通り沿いというか、そうですよね。
これのさらに前がこれで、はい、3階建ての蔵っていうのが、これ小野家 の大きな家があった、あのとこなんですけども、こういったことをあの昔の写真とか交えながら、
あ、これが今なんですね、は
いはい、昔の建物をイメージして、うん、浦部静太郎さんがこういうものを設計したとかっていう、こういう話もこうやって実際こうやって2人で、
あ、なるほど、あ、説明しながら
僕たちはこうやってこれ持って
な、仲いいですね。仲いいですね。
そう、設計事務所何が特徴ってね、仲良く2人で設計してるっていうのがもうとにかく売りで、
あの、はい、あれなんかあれなんかいいもの見せてもらって、まあ、ええもの見せてもらってありがとうございます。
こういうね、デザインの特徴とかをね、あのラジオの人にはおよそわからないみたいなことをしてますけど、こういうね、
だからこの浦部静太郎さん推しっていうのはご夫婦共通した推し建築家なわけですね。
はい、
ああ、この、はい、丸石が高橋川の石をそれ実際にこうコンクリートにはめてるってことなんですね。
こそ彼女は、ね、子供の時からこういう建築を見て育ってるので、うん、まあ、建築の仕事する原風景というのはここから始まってるので、うん、やっぱり、ね、大きな存在だよね、
はい、これ、あ、国際ホテルね、
あ、 あ、こうやってあのお二人がすごい専門家目線で説明してくださって、
いやすごいめちゃ楽しいですね。
ね、はい、で実物がこう目に見て、
これ、
ね、
これ
旧視聴者、
そう旧視聴者、今美術館ができた時の写真、周りの建物これ見てください、この木造家屋密集した、
本当ですね、
あれこれ、あ、そこ、そこが今道路、
今ここ道路で、実はさっきおっしゃってたトイレのあたり、ここがあのうちの、あの本当は家があった
んです、すごいところに実家があったんですね、
道路になっちゃって、
で今のところっていうか、
あの、まあ、両方あったんですけど、この別宅がここにあったのですけど、でこの前が西小学校、
そこが西小学校だったんですか、
はい、で父なんかはベル、あのカランカランって言ってから出かけてたっていう、
じゃあ今のそのバスターミナルっていうんですかね、観光バスがバーッと止まってるところが元々の倉敷西小学校だったんですか、
のもう真ん前に住んでたって言ってましたね、
西小学校は今のあの芸文館の南側のところ移ったんですね、
そうみたいですね、
これでもね彼女は何気に言ってますけど、はい、今あの倉敷市立美術館っていうのはずっと市役所だったんですよね、できた時は1960年、市役所であの美術館が使われた時の風景って今と全然違ってて、改修してるんですね、市役所から美術館になる時に改修したので、
浦部さんによってね、
そうです、もともと丹下さんが設計したオリジナルの視聴者の雰囲気を彼女を知ってる、子供の時に経験してるので、それもすごい話だなと思って、
市役所として行ってました、
すごいね、ダイナミックな
市役所、すごかった、すごく印象に残ってるんですよね、広々として、
浦部さんの、
あ、浦部さんの、そうですね、倉敷市役所もそうですもんね、すごいですね、市民会館もそうですね、
は
い、中央病院、はい、もうクラアイビスク名だたる倉敷を代表する施設が、
一人の建築がこれだけの小さなエリアに病院からホテルから美術館から博物館から図書館から作ってるケースっていうのは他にはなくて、やっぱりこれって将来の倉敷のやっぱりこうあの糧になるっていうか、これやっぱりグラビスサラさんのことを知ってもらって、倉敷の今近代建築、町屋や蔵だけじゃない近代建築が共存してるのが魅力っていうのをやっぱり一番いつも発信して、あの美観地区で住みながら働きながら、あのこういうことを伝えたいなと、
いや、あれなんかこのラジオの収録室にいながらアーキツーリズムをあの体験させて、
しました、ね、
させてもらってるんで、うん、この後共同科学館も行かないといけないですけど、うん、セルフアーキツーリズムをちょっとしないといけないかもしれないですね
いや、でもそうやって、まあ、あの何かこうでちょっと、あ、こういう人が作ったんだとかさ、そういうとこが魅力なんだって話を聞くとやっぱ見方変わるじゃないですか、
そうそう、うん、聞くとなんかちょっと改めて見に行ってみようかなと思いますもんね、
はい、あの建築とかのことって皆さんやっぱりあまり触れる機会がなくて、やっぱりゼロなんですよね、うん、まあ、ゼロじゃなくて1でか2にすることで見方が変わって、それがやっぱり、うん、あの景観形成だったり住環境の向上だったり、そういうのが最終的にはつながるかなと思っていろいろやってます。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ今後のその、まあ、クラシックスおよび稲垣さんのこう活動っていうのはどのように今後は展開されていくんでしょうか。
あのクラシックスの活動は不定期で決めてないんですけど、うん、まあやっぱり継続的になるべくあのワークショップだとか街歩き探訪っていうのは続けていきたいと思っています、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
これはまあ不定期でいろんなイベントやられてるのは、まあネット上で定期的にクラシックスとかで調べてたら、
はい、インスタグラムもありますし、ウェブサイトでもあります。
あ、なるほど、じゃあクラシックスのインスタをフォローする、
はい、
日本共同眼科に定期的に行く、
そうです、
でわかめのりこさんの LINE スタンプをゲットする、まあ、そのあたりが今回ポイントですから、
ね、お願いいたします
わかりました、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ということで2回にわたってお話をお聞きしたのは一級建築士事務所トリムデザインの稲垣俊彦さんと大賀真理子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんのスパイスラジオ、
ということでしんちゃん、
はい、
2回にわたってお二人のお話を伺いましたけど、
今回はすごい学びのある、
うん、
前半も後半も回でしたね、はい、
そうですね、美観地区をねまた建物を注目しながら歩いてみたいなって、うん、いや思いましたね。
今日まさにアーキツーリズム、うん、新しい言葉を覚えましたよ、うん、アーキツーリズム、
確かに確かに、
ちょっとやってみたいなと思います、はい、浦部静太郎建築がお二人の推し建築家だということだったんで。
そうですね、はい、あとですね、あの個人的にはわかめのりこさんの名前がなんでこんなに海藻だらけなんだろうって思ってたら、はい、のお好きっていう、ね、
お好きと
すごい海藻が海藻も推しでした。
僕も早速インスタフォローしましたし、後で LINE スタンプねちょっとゲットしてみようかなと思ってますね。あのリスナーの皆さんもぜひぜひこうわかめのりこ日本郷土玩具館クラシックス、これあの、まあ、要チェックで
要チェックですね
お願いします。
はい、私たちもチェックしていきたいと思います、
はい、しんちゃんのスパイスラジオ。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は12月6日の午前10時30分からの放送を予定しています。
はい、今日のエンディングナンバ ーなんですけれども、トリムデザインの二人からのリクエスト曲の YMO のトンプ、こちらをお聞きしながらお別れといたします。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
人物町をつなぎ新たな価値を創造する不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ、いい車、いい条件、いい価格、年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール、ホームページも見てね。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りしました。